今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトーク、小さな朗読会シリーズの第124回、キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書旧約上第25章より、ポテパロの家でをお送りします。ヨセフは何日もの長い間、イシマエル人と旅を続けました。やがて、焼けつくような砂漠を後に、エジプトの肥えた土地に着きました。ここでは大きなナイル川のおかげで、すべてが美しく青々としていました。ここでヨセフは、ポテパロという裕福な将軍の家に奴隷として売られました。ポテパロはパロの役人で護衛兵の隊長でした。ポテパロは身分の高い役人だったので、もちろん大変立派な家に住み、大勢の召使いを抱えていました。ここでの生活はヨセフにとって今までとはだいぶ変わっていました。これまではヨセフは一番可愛がられた息子で、父の羊の世話をしていました。ここでは、裕福な人の美しい家に仕える一人の奴隷にすぎませんでした。もっと大事な面でも、その生活は変えられました。今は、神様を知らない外国の国にいました。エジプト人は、太陽を崇拝していました。ヨセフは、エジプトに連れて来られた時はまだ17歳でした。神様について何も知らない外国の人々の間に入れられたのです。皆が皆偶像を礼拝していました。ヨセフも偶像礼拝をするようになったでしょうか。彼は自分の先祖、アブラハム、イサク、ヤコブの神を忘れてしまったでしょうか。いいえ、ヨセフは決して神様を忘れませんでした。彼はその父や母、それに祖父のイサクが神様について教えたことを覚えていました。彼は今も祈りました。ヨセフは父や母が神様について教えたことをよく覚えていたのでしょう。まだ幼い頃から祈ることを教わっていたに違いありません。彼はそれ以上神様について教わる機会を持ちませんでした。ヨセフは家から遠く離れていたものの、一人ぼっちではありませんでした。神様はヨセフと一緒でした。ヨセフの手がけたことは、どれも成功しました。ヨセフのすることが皆よく行くのを見て、ポテパロはヨセフに家全体を任せるようになりました。さて、ヨセフは顔立ちの整った青年でした。母のラケルは大変美しい人でしたが、ヨセフは母によく似ていました。ハンサムだったので、ポテパロの妻は、彼が好きになりました。彼女はすでに結婚していたので、もちろんこれは間違ったことでした。ヨセフは間違っていることを知り、彼女に耳を貸しませんでした。ヨセフを思うままにできないと知ったポテパロの悪い妻は、今度は彼を憎むようになりました。彼女は夫に、 ヨセフについて、いろいろと悪い嘘を並べ立てました。ポテファロは、妻の言うことを信じました。ヨセフがいくら嘘を否定しても無駄でした。彼は奴隷にすぎません。当然、ポテファロは、その妻の言うことを信じました。ヨセフは、王の囚人のつながれている牢獄に入れられ、足にはとても痛む足かせをはめられました。悪いことをしないのに、獄につながれることは、ヨセフにとってつらいことでした。しかし、すべては良くなるのです。神様は終始ヨセフを守っておられ、ヨセフの生涯のため、素晴らしい計画を持っておられました。ヨセフは獄に入れられましたが、そんなに苦労はしませんでした。これは獄の看守がヨセフに好意を持つように神様が仕向けられたからです。看守はヨセフを他の囚人の上に置き、獄のことを皆彼に委ねました。ここでも神様はヨセフのすることをすべて成功するようにされました。ヨセフが牢獄にいるとき、王の召使いが二人、やはり獄に入れられました。王を怒らせることをしてしまったのです。その一人は、王の食卓に仕える王の給仕長で、もう一人は、王の食事を用意する王の料理長でした。この二人も、ヨセフの監督下に置かれました。ある晩、二人とも不思議な夢を見ました。朝様子を見にヨセフが回ってみると、二人とも心配そうに沈んでいます。誰も夢の意味を解いてくれる人がいなかったからです。エジプトでも、夢は未来に起こることを予見することだと思われていました。ヨセフは二人に、神はこの夢を解くことができる。どうぞ私に話してください、と言いました。給仕長は自分の夢をヨセフに話しました。私が見た夢で、私の前に一本のブドウの木がありました。そのブドウの木に三つの枝があって、芽を出し、花が咲き、ぶどうの房が熟しました。時に私の手にパロの杯があって、私はそのぶどうを取り、それをパロの杯に絞り、その杯をパロの手に捧げましたと。ヨセフは、その解き明かしはこうです。三つの枝は、三日です。今から三日のうちに、パロはあなたの頭を上げて、あなたを元の役目に返すでしょう。あなたは先に、給仕役だった時にされたように、パロの手に杯を捧げられるでしょう。それで、あなたが幸せになられたら、私を覚えていて、どうか私に恵みを施し、私のことをパロに話して、この家から私を出してください。私は実は、ヘブル人の地からさらわれてきたものです。またここでも、私は地下の牢獄に入れられるようなことはしなかったのです。と言いました。給仕長の夢の良い解き明かしを聞いた料理長は、 ヨセフに今度は自分の夢を話しました。私も夢を見たが、白いパンのかごが3つ、私の頭の上にあった。一番上のかごには、料理役がパロのために作ったさまざまな食物があったが、鳥が私の頭の上のかごからそれを食べていた、と言いました。するとヨセフは言いました。その解き明かしはこうです。3つのかごは3日です。今から3日のうちに、パロはあなたの頭を上げ放して、あなたを木にかけるでしょう。そして、鳥があなたの肉を食い取るでしょう。それから3日後は、パロの誕生日でした。パロは自分の召使い皆に振る舞いました。彼は料理長と給仕長を呼び寄せました。王は給仕長を元に戻しました。ヨセフが言った通り、給仕長は再びパロの食卓に仕え、パロにかつての杯を渡しました。そして、ヨセフが予言したように、料理長は吊るし首になりました。すべてヨセフの言う通りです。ところが、給仕長はヨセフのことを思い出しませんでした。すっかりヨセフのことなど忘れてしまいました。今日の微笑みトーク、いかがでしたか？今日は旧約聖書、創世記39章と40章のお話でした。この母と子の聖書のお話は、新約物語が12枚。旧約聖書のお話も、世界の始まり、ノアの箱舟がまとまっています。ご希望のリスナーの皆様に、1枚ずつプレゼントしています。あなたもどうぞ、お申し込みください。また今週のプレゼントは、番組ネーム入り、来年の版画カレンダーを漏れなく差し上げます。微笑みトークのコーナーから、メールで直接プレゼントのお申し込みができます。またこのコーナーへの、ご意見ご感想、メールの宛先は、ナミコのナミです。NAMI。jesus-web.org です。あなたからのメールお待ちしています。この一年、微笑みトーク、いつも聞いてくださり、また応援してくださり、本当にありがとうございました。今年の番組は今日で終わりです。また来年お会いしましょう。この番組は、キリスト改革派教会がお送りしました。それでは、良いお年をお迎えください。